祈りましょう。主章、主よ、主よ、主よ、いつも共におられる主を感謝いたします。愛する兄弟姉妹たちを、神様、今日も祈りの礼で祝福してください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
この後アモン人の王が死に、その子ハヌンが代わって王となった。ダビデはナハシの子ハヌンに真実を尽くそう、彼の父が私に真実を尽くしてくれたようにと考えた。そこでダビデは家来を派遣して彼の父の悔やみを言わせた。ダビデの家来たちがアモン人の地に来た時、
ダビデがサウルからいつも追いかけられて、苦しんでるその生活をしてた時、アモン人の王がね、こう助けてくださったんですね。アモン人王から助けをもらって生活をしました。それでそのアモン人王の息子が代わりに王となったということを、ナハシの子ですね、ハヌンに真実を尽くした、そのアラムの王が、アモンの王がよくしてくれたことに対して真実を尽くしたという思いがありました。それで、この、家来たちにダビデが、それをよ、アモン人のところに、行きなさい、それで真実を尽くしたいと伝えました。3節、
アモン人の司たちは彼らの主君ハヌンに言った。ダビデがあなたのもとに悔やみの使者をよこしたからといって、彼が父君を敬っているとでもお考えですか。この町を調べ探り覆すためにダビデはあなたのところに家来をよこしたのではありませんか。
だからこの、その王の周りの参謀たちが愚かな判断をしたんですね。4節、
そこでハヌンはダビデの家来たちを捕らえ、彼らのひげを半分剃り落とし、その衣を半分に切って尻のあたりまでにし、彼らを送り返した。
だからこっちは真実を尽くしたいと思って、この使者たちをね、贈り物として送ったんだけど、それを受け取る者が変に受け取ったんですね。それでそれを悪いことをしました。コセス、
ダビデにこのことが知らされたので、彼は彼らを迎えに人をやった。この人たちが非常に恥じていたからである。王は言った、あなた方のひげが伸びるまでエリコにとどまり、それから帰りなさい。
彼らはひげが剃り落とされて、今はひげはもう剃り落としてきれいに顔を出すんですけど、その当時にはひげが男性のね、シンボルです、力です。そのひげとまた衣をね、半分切って、お尻が出るようにしたんですね。6節、
アモン人は自分たちがダビデに憎まれるようになったのを見て取った。そこでアモン人は使いをやってベテレホブのアラムとゾバのアラムの歩兵2万、マーカの王の兵士1000、トブの兵士1万2000を雇った、
じゃあ7節も、
ダビデはこれを聞き、ヨアブと勇士たちの全軍を送った。アモン人は出て門の入り口に戦いの備えをした。ゾバとレホブのアラムおよびトブとマーカの人たちは別に野にいた。ヨアブは彼の前と後ろに戦いの前面があるのを見て、イスラエルの精鋭全員からさらに兵を選び、アラムに立ち向かう陣備えをし、 民の残りの者は彼の兄弟アブシャイの手に託してアモン人に立ち向かう陣備えをした。ヨアブは言った。もしアラムが私より強ければお前が私を救ってくれ、もしアモン人がお前より強かったら私がお前を救いに行こう。
じゃあこのようにしてね、あのヨアブが勝ちますね。13、
ヨアブと彼の部下の兵士たちがアラムと戦おうとして近づいたとき、アラムは彼の前から逃げた。アモン人はアラムが逃げるのを見てアビシャイの前から逃げて町に入り込んだ。そこでヨアブはアモン人を撃つのをやめてエルサレムに帰った、
うん、じゃあこのような戦争、アモン人が逃げてそこを占領することになったんですね。このこのような戦争、愚かな戦争ですね。この戦争に、結局結論的に見ると、神様がね、ダビデの軍隊を勝たせて、それで、アモン人のユプラデスのところまで、占領するようにされるんです。それは創世記の15章18節見るとね、アブラハムにこのように約束されますね。18節、
その日主はアブラハムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで、ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヘテ人、ペリジ人、レファイム人、エモリ人、カナン人、ギルガシ人、エブス人を、
うん、じゃあこのようにアモン人のところを占領することでユプラデス川まで、この神様の、ね、約束が実現されます。だから神様がアブラハムに約束したものはこれ千年後ですよね。アブラハムとダビデの時間的に見ると千年、千年後で主の御言葉が実現される。だから相手が変な行動を取るんですね。理解ができない、私は真実を尽くしたいと思ったのに相手はそれを恥として返し、それで結局戦争になってるんですけど、その戦争の結果が千年前アブラハムに約束したものを主が実現する。だから皆さんと私もね、何かがあってもこれが主が全て益にしてくださる、主の約束が成就される、その思いをねいつも見ていてくださいね。そのためにはいつも自分の前に御言葉を置いて主のこの前にいることが重要ですね。コラムデオ、だからどうして私が誤解されてこんなに恥ずかしめられるか、どうして理解が相手にできないかということを悔やまないで、神様が何か私たちに約束したもの、それを祝福するためだ。だから全てが益になるんです。神を愛する者、神様のご計画によって召された者は神様が全てを益として働かせてくださいます。だから皆さん怒らないで何かがあってもハレルヤです。主が素晴らしいことをなさいます。そのようにいつも肯定的な信仰が重要、肯定的な信仰、私たちが前に前進するためには肯定的にならないといけません。肯定的になったら信仰が動きます。ヨアブのような荒々しい人もね、ダビデの力になって神様のダビデの国を またアブラハムの約束を実現するために用いられる。これが不思議ですね、聖書というもの。マタイの福音書8章一節から見ましょう。
イエスが山から降りてこられると多くの群衆がイエスに従った。すると一人の雷病人が身元に来てひれ伏して言った。主よ、お心一つで私を清めることがおできになります。
じゃあ三条水軍ですね、山で弟子たち群衆を教えて降りてこられて、それでこの一人の雷病人が身元に来てひれ伏したと。主よ、お心一つで私を清めることができる。主の心、だから私たちはいつも主の心を知ることが重要です。主の心を知るためには御言葉を読むことと御言葉を握って祈ることよ。そうすると主の御心を知ることができる。じゃあ主の御座、主の御前にね、このひどい問題を持っている人、雷病の人、生活が、一般の人々と生活ができない人ですね、その人が主の前に披露して、そのお心、私がこのまま生きるか、あなたが私が癒されることを願うか、それを聞くんですね。それでイエス様が三節、
イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼の雷病は清められた。
だから私たちがね、主の御心を知ることが重要です。私の心だ、清くなれ。皆さん、主の心は皆さんが癒されることです。皆さんがアブラハムの祝福を受けることです。だからいつも主の御心を、それを知ること。だから主の御心は真実を尽くそうとするダビデのようですよね。ダビデは真実を、良い心を持ってるんですよ。しかしこのダビデの心を誤解したものがね、行動を悪く取ったように、イエス様の心を知らない人々が、イエス様は癒しとかは、もう癒しとか私たちが祝福されること悪く言ってる人々がいるんですよ。どうして神様を間違って考えてるからね。だから私たちがその親しい関係になることはとても重要。主と親しい関係に、主の身元にいることが重要。だからこの主の御心がどこにあるか、どうしてイエス様が十字架までもつけられたか、その心は私たちを癒すことで、私たちを救うこと、これが主の約束です。ダビデは千年前のアブラハムとの関係、契約ですね。そのダビデからまた千年後で来られたイエス・キリスト、イエス・キリストは私たちに真実を尽くした、癒してあげた。それを聞く人が祝福よね。主よ、このケースは、この場合はいつも、主に聞く。皆さん、これが主と共に歩くことよ。今回沖縄で皆さんもよく祈ってくださったと思うんですけどね、私もたくさん祈りました。 くさん祈った後で見るとね、主の臨在がね、私の目の前に、あるんですよ。わあ、じゃああなたが今回私が代表祈りをさせたんですけどね、私を見ながら祈りなさい。主の御心は良き神様、だから良きことを私が良き神様のことを祈りましたね。だからそのことを聞くこと、祈ること、この雷病人がね、自分の目の前に主がおられる、それ近づく、この人は正常な人たちのところに行ってはならない人ですね。けどイエス様に近づいた。だから皆さんがイエス様に近づくと皆さんの人生が変わります。本当に千年二千年の約束が成就されます、ね、イエス・キリストが2000年前に来られたこと、今私たちの目の前におられる、これ祈る人が分かる。それであなたの御心、私の心だ、あなたは清くなれ、そして正常に戻れ、それで、ね、正常の生活をしなさ、これが主の御心よ。一緒に言いましょう。私の心だ、大きく、私の心だアメン癒されよアメン。それですよ、主の御心を知ればね、強くなるね。旅でも、ユプラテスまで、もう彼らは、この契約のことをよく覚えてるんで、旅では特にそれを聖霊によって祈ってる人です。だから、いや、とんでもないところまで、私ができるかなと思ったんでしょう。しかし自分が真実を尽くしたのに侮辱が返った、その結果がそれになる、ね、だから主の頬は私たちのこと、思うことと違う方向に動きますけど、神様の御言葉は実現されます。じゃあ4節か。
イエスは彼に言われた。気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々への証のために行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーセの命じた供え物を捧げなさい。
じゃあこの地点まではね、こう言い広めることはできない。それイエス様が3年半というこの過ぎ越しのその時までプログラムがあるんですね。だからこの前に何かこう大祭司やもうあの立法学者たちやこういった者たちがイエス様を殺す計画をしたら、天皇御国の計画が外れる、問題がある、だから言わないように言われました。もう妬みが起こすことですからね、あの者たちを。だからそのように言われました。それであなたが良くなって社会復帰ができることだけしなさい、ね、祭司に行って、あの供え物を持って行って、あなたは治ったんだということをもらいなさいと、それで社会に戻るように、本当に主は私たちが良くなってこの世にも祝福された生活をすることを願っておられます。主は良き神様です。これが肯定的な信仰、肯定的な信仰を持つこと、否定的なことを持っていると、この12名の提察者たちが、ね、神様が父と道の流れを地を与えようと知ってたんでしょう。それを見て帰って 私たちはイナゴだ、登れない、巨人を見た、大きな果物を持ってきた、これが証拠だ。神様はこんなに良いものを与えようとしておられる、ヨシュアとカレブだけがね、主の心、良き主の心をキャッチして、皆さん、私たちはいつも 主のことは、良き神様、良きものを備えてくださっておられます。信じれば信じた通りになります、ね、信じること、良き神様を信じること、十字架がそうでしょう。良き神様、良きものを与えようとしておる、それでコセスから
イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願して言った。主よ、私のしもべが中部闇で家に寝ていてひどく苦しんでおります、
この、自分のしもべのことで、この百人隊長がイエス様のところに来て祈るんですよ。私たちも自分の問題だけではなくて、ミジャーのところに行って主の御前で取りなしの祈りをするんですね、この取りなしの祈りはね、この主の憐れみなしにはできない。憐れむものは幸いです。憐れみを受ける、私たちが憐れみの御座に行くんですね。憐れみの御座に行って、私を憐れんでくださったように、この人憐れんでください、この人癒してください。本当に取りなしの人はね、愛があるんです。憐れみの心なしには取りなしができない。だからね、皆さん憐れみ持って御座に近づくように祝福します。この憐れみが大切よ。憐れみが日本1000万人が救われること、憐れみ、イエス様の再臨再臨と、私たちが慌ててはいけないと言われるんでしょう。戦争のこと、地震のこと、飢饉のこと、いろんなことが起こるんだよ。けど慌てないで、この福音が地の果てまで述べ伝えられて、それから終わりが来ると。地の果て、日本1000万人救霊、これが必要よね。だから私たちがこの日本のために懇願する、それ私がこのように懇願していることをね、このインドの預言者が今度サウディアラビアで会った時に、私の中の祈りを見てるんですよ。主があなたの心を見てると、あなたは日本のために日本が加与されることを祈ってる、それを主が聞いてる、主がなさる、ハレルヤ期待します、これ、ね、主が、ね、私たちが懇願すること、それ愛を持って、憐れみを持って、自分の物価を、このね、この無視するんじゃなくてね、本当にこの部下がよくなるように懇願する。懇願、自分のことではないんですよ。自分の部下のことで懇願してる、じゃあ6節
言った。主よ、私のしもべが中部闇で家に寝ていてひどく苦しんでおります。イエスは彼に言われた。行って直してあげよう。しかし百人隊長は答えていた。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは治りますから。
百人隊長はイエス様までもね、こう心配してるんですよ。イエス様がもし自分の友人の家に来たら どんなに迫害されるかということまでもね、こう思ってるんですね。だから、うん、ただお言葉だけしてくださいと、うん、本当に優しい優しい、うん、まあ日本の民と心が似てる、ね、優しい優しい人が中よね。優しい人、うん、じゃあこれで、9節
と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします、うん、
だから権威という霊的な秩序だから そこまで、うん、この百人隊長は見てるんですよ。ああ、私の軍隊の中でも秩序で命令で動く霊の世界も同じだからイエス様は、ね、霊的な王として見てるんです。これは聖霊でしょ、うん、だからこの懇願するほど憐れみを持ってるから、その人はその神様の啓示が与えられる、信仰も与えられてる。だから私たちが憐れむということはとっても重要な心です。信仰は憐れみの心によって動きますよ。信仰は愛によって働くとガラティア5章6節に書いてあるようにね、うん、だからこの人は異邦人なのにね、はあ、この人の信仰はすごい。じゃあ10節。
イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。まことにあなた方に告げます。私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。
うん、イエス様がね、驚かれた。神様がね、驚く。神様が信仰の世界も、ね、動かしておられる方がね、わあ、この百人隊長の信仰見て驚いてびっくり、ああ私が作ったこの人間の中でこんな信仰を持ってる人がいるか、その信仰を与えるためにユダヤ人たちを選び、ユダヤ人たちのために主がアブラムを選び、全てを尽くしたんですね。アブラム、ダビデ、それでイエス・キリスト、それが信仰の系列よ。イエス様が来られた理由は信仰を与えるため、信仰によって救いを与えるため。しかしね、ユダヤ人たちの中にはこんな信仰が見えない。異邦人に百人隊長がこれを持ってる、深く自分の部下を愛し憐れみ、それで自分に近づく、それで自分までも、ね、心配してる、そのね心の、この配りですかね、うん、だからびっくりした。びっくり、神様がびっくりする。私たちの中で愛があればこのようにびっくりする。びっくり、今回沖縄でね、家族たちと会いました。天岩山家族、もうバリバリバリバリなんか持ってきて、愛が豊かですね。クラッカさんも会いました。その息子さん連れてきてまたもう一人の姉妹も行ったんですけどね、まあ、私も動きがね忙しかったから、うん、会うことはそれぐらいでしたけど、うん、心配り、愛、憐れみ、だから信仰が動くんですよ、その中で。11節。
あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。
じゃあだからこの天国に入る条件はね、信仰よ、恵みによって、それを信じる信仰によって、このアブラハム、イサク、ヤコブ、その食卓に着くんです。アブラハムの懐に入るんです。しかし信仰がないと入れない。だから御国の子らということ、天の御国は、御国の子らということは、まあ、その当時のユダヤ人たちですね。御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしる。今もこのイスラエルの中で、黒い帽子をかぶってるその家族たちがいるんですけどね、もう彼らただただ立法、それを学んでる、どんな仕事もしない。これが子供たちはいっぱい産んでね、全部税金でもらう、軍隊にも行かない、20% だって。ユダヤ人全体が 20% がその宗教の人たち、黒い帽子をかぶって、何もしない、社会で何の貢献もしない。今回戦争が起こった時にも何もしてない、指一本も動かなかった、ただ勉強ばっかりして。しかしメシアニック中の人々は自分の国を愛し、もう服装も軍服もないまま運動靴で参加したそうですよ。それでユダヤ人イスラエル社会でね、メシアニック主を見る目が変わったというんで、あんなに犠牲して自分の国のためにね、あれが何だろう、黒い帽子をかぶってる人たちはもう何もしない、ただ税金ばっかり要求する、争うことばっかりやってるし、これ何か違うんだ。それでね、メシアニック中に対していい雰囲気があるということを聞きました、結局愛ですね、愛が動かしますよ全て、ね。13節、
それからイエスは百人隊長に言われた。さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時、そのしもべは癒された、
あなたの信じた通りになるように、イエス様に懇願すれば治る、その信仰があった。もう皆さん信仰よ、その信仰というものは愛によって動きますよ。私たちが十字架を祈る理由は結局十字架の愛でしょう。私をこんなに愛して救おうとして、地上に人間として来られて、あんなに悲惨な十字架の贖い、私たちのために身代わりになったという信仰、それを信じたら信じた通りになるように救われる、それが救いよね。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。